こんにちは、レイです、ではドリームワーク講座の2本目の音声になります、今回は夢の種類についての解説をしていきます、科学的には夢というのは寝ている間に脳が情報を整理する時間だと言われているんですね。特に大変な一日を過ごしたような時に思考と感情の整理の夢を見ると言われています。ちょっと話がそれるんですけれども、ネイティブアメリカンの文化ではタバコというのは悪いものじゃないんですね。で、吸うことで脳の情報が整理されるのがタバコだと言われています。で、私もネイティブアメリカンの文化に興味を持ってちょっと勉強した時に、タバコって害のあるものという認識が私の中にはあったんですけれども、私の中にはっていうか、それがまあ世間全体の認識だと思うんですけれども、そのネイティブアメリカンは儀式の時にタバコを使ったりとかもするんですね。で、タバコはブルーマウンテンの妖精から人間にプレゼントされたギフトだと言われていて、で、まあ、そのようなことからもスマーチングをする際にタバコを使ったりとかします。で、煙というのは、この煙はタバコだけに限らずなんですけれども、自然界の精霊だったりとか神々だったりとか女神様へのお供え物なんですね。で、お葬式の時にお香の煙を焚くと思うんですけれども、あれは亡くなった方へのご飯という意味合いでお香を焚くんですね。タバコを吸う人の中には自殺する人が少ないという、そんなデータもあるんだそうです。で、これなぜかというと、タバコを一服することによって脳の情報整理ができると言われているんですね。だから自分の中でいろいろと情報が整理できて、で、思考が死の方向にばっかり向かないようになるとも言われています。ちょっとそれちゃったんですけれども、その夢の中で、思考や感情の整理ができるんですね。で、現実に起きたことを夢の中で再現したりすることもあったりします。で、現実ではちょっと不本意に終わってしまうような、そんな出来事もあるかと思うんですけれども、で、心のどこかで自分はこうしたかったという思いみたいなものってあるかと思うんですね。で、そんな時とかも夢の中で満足する形の疑似体験をすることで不本意な形で終わった体験が浄化されるとも言われています。なので、夢は何らかのメッセージを伝えてくれるものという考え方もあるんですけれども、必ずしも見た夢すべてにメッセージが含まれているわけではありません。その思考や感情の整理の夢の場合は、そこにはハイヤーセルフの情報は含まれてないということですね。そのような夢は大いに思考とか感情が影響してるんですけれども、例えばホラー映画を見てすぐに寝たとします。で、そんな時というのは同じような体験をする夢を見たりすると言われてるんですね。そうですね。 ニュースを見すぎてたりしてもネガティブな情報が脳に蓄積されていったりして、でなんかちょっと変わった変な夢を見たりすることもあります。で、まあ、疲れてたりする時というのも脳の情報の整理の夢を見やすかったりするので、そういう時に見る夢というのはあんまりメッセージ性がない夢だと考えてみてもいいかもしれませんね。で、次2つ目ですね。2つ目の夢の種類が亡くなった人だったりペットの夢ですね。で、そういう夢を見る時というのはほぼ確実にその魂がメッセージを伝えに来ていると言われています。で、そんな夢の時というのはほんわかした感じの夢が多いんですね。で、やけにリアルだったりとか、本来であれば動物って喋らないですよね。で、その動物が喋ったりするのもこの亡くなったペットの夢なんですね。多くの場合、誰かが亡くなったりとか、あと飼っていたペットが亡くなった時に後悔してたりすることってたくさんあると思うんですね。もっとああいうふうにできなかったかとか、どうしてあの時こうしなかったんだろうとか、必ず人はそういう時って何らかの後悔を背負ってしまうものなんですね。なので、そういう後悔を背負ってしまっている方に対して私はこれで良かったのよという、そんなことを伝えに来てくれるのが亡くなった人だったりとか亡くなったペットの夢になります。で、そうやって夢の中でメッセージをもらうことによって、その感情、後悔の感情とかがヒーリングされることになります。で、次ですね、過去生の夢ですね。で、過去生の夢を見るときというのは目的は2つあるんですね。で、1つ目の目的が過去生のトラウマをヒーリングすることなんですね。で、過去生で達成しなきゃいけないことが達成されなかったことってやっぱり誰にでもあると思うんですね。で、そういう時というのは今世でも同じ課題が与えられると言われています。で、もちろんその課題をこなすのはこの現世の自分なんですけれども、夢の中ではなくて自分自身なんですけれども、でも、その達成しなきゃいけないことは何なのかということが夢の中で示されたりするんですね。で、そうすることによって今抱えているものが、問題がなくなったりとかしていきます。で、感情的なトラウマとして残っている時というのもあるんですね。そういう時というのもその過去性が夢に出てくることによってヒーリングされたりします。で、もう一つのパターンなんですけれども、過去生で得た情報や知識というのが、これも誰にでもあると思うんですね。過去に、人間としてでも、他の存在としてでも生きてきた中で、いろいろなことを学んできているはずなんですね。で、必要な時が来たら、その情報だったり知識がですね、夢を通してダウンロードされることになります。で、エネルギー体の中に情報として蓄えられることになるんですね。簡単に言うと、私たちの肉体を卵型のオーラが囲ってるんですけれども、情報はそのオーラの中に保存されることになります。エネルギーを自分の中に取り込んで、で脳の中に刻まれると 人は認識することができるんですね。でもですね、夢でダウンロードしたものをすぐに認識するのは難しいと科学的にも言われています。スピリチュアル的な解釈なんですけれども、その情報が必要な時に認識できればそれでいいんですね。実生活の中でそれらの情報が必要に感じた時に自然と出てくるようになるので、別にこだわる必要はありません。この情報を早く脳にダウンロードしなきゃとか、そんなことは一切考えることはなくて、自然の流れに身を任せていけば、いいということなんですね。で、何か気になることがあって過去世の夢を見たいという時には、天使にお願いするのもいいんですけれども、女神イシスを一緒に呼んでドリームガイドとともに一緒に夢を見守ってください。で、私に過去世の夢を見せてくださいとお願いしてみるのもおすすめの方法になります。で、過去世の夢を見せてもらいたい時にお願いする天使はロジエルになります。で、過去世の夢の典型的なパターンというのは、もうとにかく時代背景が違うということで、あと服装が違ったりとか、あと言葉が日本語じゃなかったりとか、なんかちょっと古っぽいような、そんな感じがする時というのは過去世の夢の典型的なパターンと言われています。で、そんな夢を見た時には何かあるのかなとちょっと考えてみるのもいいかもしれませんね。はい、では4番目の夢の種類が悪夢ですね。で、悪夢はやっぱり皆様気になる部分だと思うんですけれども、で、結論から言ってしまうと、悪夢というのは夢が現実になるということはほとんどないと言われています。で、悪夢はそうですね、実生活で例えば何らかの怖い体験をした時とか、ホラー映画などを見た時などに見やすかったりすると言われています。で、とんでもない悪夢というか飛び起きちゃうような悪夢を見ることってあったりしますよね。で、そういう時というのは今すぐ起きてというメッセージが込められているのがほとんどなんだそうです。で、寝ている間って、どんな格好で寝てるかとかわかんないですよね。で、寝相が悪いことによって体のどこかに負担がかかってしまっている場合とか、あと、手がしびれて、手が下になっててしびれちゃってる場合とか、あとベッドから落ちそうな時というのも飛び起きるような悪夢を見ると言われています。ほとんどの場合が肉体的な苦痛の影響なんだそうです。で、たまに追いかけられる夢だったりとか、あと飛び降りるような夢とか、そういう夢を見ることもあったりするんですね。で、これらの夢というのは精神的な苦痛から見る夢の典型的なパターンと言われていて、で、この、私も結構逃げてる夢とか追いかけられるような夢を過去に見てたことがあるんですね。で、過去に締め切りのある仕事をしてたことがあって、で、いつも締め切りに追われてて、間に合わなかったらどうしようとか、できなかったらどうしようとか、なんかそんなことばっかり考えてた時期があったんですね。で、その時に、こういう追いかけられるような夢を逃げ回ってて、なんか追い詰められるような、そんな夢を結構頻繁に見てたことがあります。なので、 まあ、そういう夢を見る時というのは現実でそういうなんか追い詰められていることがある時だと認識してみるといいかもしれません。で、自分では認識してなくても、何らかに、抑圧されてたりとかそういうことってあったりするんですね。なので、身に覚えがないのに逃げてる夢とか追いかけられてる夢などを見るようなことがあったら、ちょっと自分自身と対話してみるといいかもしれませんね。はい、では次が白黒の夢ですね。白黒の夢というのは、結構年代が上の人は昔は白黒の夢を見るのが当たり前だったそうなんですよね。というのもテレビとか写真とかが白黒だったのでカラーじゃなかったんですね。でも今の時代を生きている私たちが白黒の夢をいつも見るというのは何らかの精神的に抑えつけられている状況だということを意味すると言われています。で、メッセージとしては何か変化しなきゃという、そんなメッセージを私たちに送ってくれていると言われているんですね。白黒の夢ばかり見るという方は食事を変えてみることで、ガラッと状況が変わったりするので、食事を変えてみるといいかもしれません。コンビニの保存料とかがいっぱい入ってるようなそんな食事ではなくて、もうそんな食事気にしている時間もないわという方は、お休みの日1日だけでもいいので、オーガニックな食事を心がけてみたりとか、あと玄米に、お味噌汁、きちんと作った保存料が入ってないお味噌汁という形の食事をとってみたりとか、きちんと作った食事をとってみることですね。一日だけでも体の状態って体をリラックスさせてあげる効果があるので、続けられないという方は一日だけされてみるといいかもしれません。で、夢というのは問題を解決することもできるんですね。でもそれは自分自身の意図によるもので、まず寝る前に問題を解決したいですということを意図するんですね。で、おすすめの方法が今抱えている問題を紙に書き出すんですね。で、そうすることによって自分の中で自分の抱えている問題の情報整理も同時にすることができます。で、情報整理をすることによって、あれ、そんななんか大した問題じゃなかったかもって思うこともあると思うんですね。なので定期的に自分の中の問題を整理していくことはとっても大切になってきます。で、紙に書いたら、ベッドサイドのテーブルなどに置いて、でクリスタルなどを上に置いておきます。で、ユリエルを呼び出してドリームガイドにお願いをしてみます。で、夢の中で解決策を教えてくださいという形でユリエルとドリームガイドにお願いして、そのまま眠ることで何らかのメッセージをいただくことができます。で、なかなか状況が変わらないという時はそれを続けてやってみたりとか、あと状況が変わった時にはそれをご報告という形でご報告して、で、今こういう状況です、次はどうしたらいいですかみたいな形でメッセージをいただいてみるといいかもしれません。ではお次がドレスリハーサルの意味ですね。ドレスリハーサルというのは本番前のリハーサルのことを意味するんですけれども、メリッサ先生がドレスリハーサルという言葉を使われていたのでそのまま使っています。で、夢の中で自分が誰かの指示を受けたりとか命令を受けたりとか、なんかそういう夢を見ることってたまにあるかと思うんですね。で、 そういう夢というのは、多くの場合がドリームガイドに指示されている夢だと言われています。で、ドリームガイドが深海から何らかのメッセージをもらってきて、それを私たちに伝えてくれているメッセージ性の高い夢というのが、このドレスリハーサルの夢だと言われているんですね。で、夢の中でドレスリハーサル、予行演習ですね、を行うことによって、現実の社会で同じようなことが起こった時に対応しやすくなると言われています。で、物事がいい方向に進んでいくために、その予行演習という形でドレスリハーサルの夢を見せてくれているとも言われているんですね。なので、このドリームガイドからのメッセージを伝えてくれるドレスリハーサルの夢はとっても大切な夢の一つになります。では、お次、未来の夢ですね。7番目ですね。で、未来の夢というのは、予知夢とはちょっと異なると言われています。で、未来の夢の特徴は3という数字が関わっている夢が多いと言われているんですよね。数字の3がキーワードとして出てくる夢もあるんですけれども、例えば何かが3つある夢だったりとか、3つのパターンが存在する夢だったりとか、3に関わる夢というのは、未来の夢の可能性が高いと言われています。で、あとですね、丸いものがある夢というのも未来の夢のシンボルだと言われています。で、この未来の夢を見た時の注意事項なんですけれども、例えば他人に関する未来の夢を見ることもあったりするかと思うんですけれども、そんな夢を見た時は、もしあんまり良くないような夢だったりした場合には、その人に伝えないということが、気をつけるべきことだと言われています。で、私たちの人生では知らなくていいことというのも存在しているんですね。で、理論的には伝えた方がこの人のためになると思われることだったりしても、でも伝えない方がいいことってたくさんあるんですね。で、マイナスなことを誰かに伝えた時というのは、必ずそれを改善してあげて終わらせるのが鉄則なんですね。で、例えば病院に行ってお医者様にどこどこが悪いですって言われて、で、それで終わりだったらどうですか？診察を受けて、あ、ここが悪いんだって言われて、それで終わりだったら、なんかそこの病院は信用できないですよね。で、セラピストの場合もこのパターンというのは最悪なセラピストさんだと言われてるんですね。なので、もしも友達に関する悪い夢とか見た場合には、それをダイレクトに伝えるのではなく、例えばその方が車に乗ってて交通事故に遭う夢を見たとしたら、2人で車で出かけることになってたら、今日は車じゃなくて電車で行かないとか、そういう提案をするとか、別の形でそれを何気なく伝えるというのが一つの方法でもありますよね。なので、そういう形で、未来の夢を見たという時には伝えてあげるようにするといいんじゃないかと思います。では8番目ですね。ルシッドドリームです。ルシッドドリームというのは明晰なリアルな夢のことを指します。で、特に何らかの問題がある時とかに見やすい夢だと言われているんですけれども、で、現実世界で起きていることとリンクしているわけじゃないんですけれども、でもエネルギー的によく似たような そんなような夢を見たりすることってあるんですね。で、そういう夢を見るときというのは、その起きている問題で突っかかってた感情がヒーリングされたりするとも言われています。あとですね、なんとなく今一歩踏み出せないことがあるときというのも、その踏み出せない感情がヒーリングされるとも言われています。で、あとですね、もう一つ、自分にとって変化の時期にもルシッドドリームを見ると言われています。で、夢の中で夢のストーリーを作り上げることができるんですよね。で、自分がどんどん夢の中でトライしていってる感じで、で、それが現実だとなかなか勇気を持ってできないことでも、心のどこかで夢だと思ってたらなんとなくできちゃうことってあったりしますよね。で、ルシッドドリームを見ることによって、ああ私はこんなこともできるんだっていうことを知ることができるんですよね。で、想像もしてなかったようなそんな結果に出会えることもあるので、で、現実が早く動きやすくなっていくんですね。で、このルシッドドリームによっていろいろなことを具現化していく、そんな力を得ることができるので、このルシッドドリームを見た時というのは行動に移すべき時なんだなと認識してみるのもいいかもしれません。で、お次が再現の夢ですね。で、再現の夢というのは夢の中で何度も同じ夢を見ることがあるんですね。で、これは実際の生活の中で行動を起こしてないという時によく見る夢になります。で、行動を起こしてないから早くやりなさいということで夢の中で知らせてくれている夢だと言われています。で、同じような状況の夢で再現している夢を見る時というのはメッセージが私たちに伝えられているんですね。で、一つ目がその出来事がヒーリングされているというメッセージですね。で、二つ目がその再現を通して英知だったりとか何らかのスキルが与えられているということを意味してたりします。で、三つ目がその再現されていることをしっかりと認識しなさいということで再現されたりもします。で、4つ目が再解決ですね。で、現実の世界では、一応解決しているけど本当の意味で解決できてない時ってあったりするんですね。で、それがヒーリングされているということで再現の夢を見たりします。で、ネガティブなものが残らないようにしてくれるのがこの再現の夢なんですね。なので、なんとなく再現の夢を見たという時にはいろいろと注意を払ってみるといいかもしれません。で、お次が白日夢、デイドリームですね。で、このデイドリームなんですけれども、皆様にはチャネリングを学んでいただいていて、もうチャネリングができるようになったという方もいらっしゃると思うんですけれども、チャネリングができる人にとっては白日夢というのはチャネリングと同じようなものなんですね。なんとなく直感で本当にそうなると感じるようなことというのは私たちにとって意味があることなんですね。で、起きている中でなんとなく脳裏に映像が流れてくるみたいな、そんな夢が白日夢と言われています。これらの種類が一般的な夢の種類と言われていて、で、もちろん細部まで夢の分析をしていくにあたっては夢日記をきちんとつけてみたりとか、夢の中に出てくるアイテムやシンボルなどを ちょっと理解していく必要があるんですけれども、その方によっていろいろと、例えば夢占いをするにしても、犬が出てくる夢だからこうだとかイコールで結びつくものではないんですね。その方によって深海から届けられるメッセージも異なりますし、そういう夢占いが全てではないんですけれども、ただシンボルに関しては共通しているメッセージってあるんですね。で、夢占いの 夢の世界でもこのシンボルはこれという意味だったとして、それがスピリチュアルな世界でも同じ意味なんですね、シンボルに関しては。なので、シンボルに注意を向けて見ることが大切だよということをドリン先生とメリーサ先生は私たちに伝えてくれています。では、今回はこちらで以上になります。夢の種類についていろいろと自分の夢と、合わせて考えてみるといいかもしれませんね。